こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は千早茜さんの赤い月の香りという本について話してみようと思います。先日千早茜さんの透明な夜の香りという本について話したんですけれども、その続編となります赤い月の香りということで、4月に発刊されたばかりの本なので、直木賞受賞されてからの第1作目という形になるかなと思います。カフェのアルバイトをしていた朝倉充は、客として来店した小川作に自身が暮らす洋館で働かないかと勧誘される。作は人並み外れた嗅覚を持つ調香師で、幼なじみの探偵新庄と共に依頼人の望む香りをオーダーメイドで作っていた。満は作の下で働くうち、やがて仕事に誘われた本当の理由を知り、天才調香師のもう一つの物語、透明な夜の香りに続く続編、君からはいつも強い怒りの匂いがしたということで、登場人物は 前作と一緒ですね。天才的な、嗅覚を持つ調香師の小川作と、その幼馴染の探偵新庄で、前回は、若宮一華ちゃんという女の子が、アルバイトで、洋館で、家政婦というかね、働いていたんですけれども、その一華ちゃんのその後のお話という形になりますね。で、まあ最初はね、その朝倉充がカフェでアルバイトをしているところに、作と、新庄が、突然現れるという、なんかね、前作読んだ私からすると、作がそんな街中のレストランにわざわざ出向くなんて、よっぽどの事情がないからそんな行動しないだろうっていう、まあ、驚きのシーンから始まるんですよね。で、それこそがもう本当に後々に分かることになるんですけれども、なんで作が満の元に、まあ、現れたのか、働かないかという形で勧誘したのか、まあ、その理由につながっていくわけですね。で、その理由が、の重みが、あったので、わざわざ出向いていったということですね。まあ、そんな意外な、シーンから始まるわけですけれども、結構ね、物語がなんていうか進んでいかず、結構前半はじりじりっとします。要するに、なんで満を勧誘したのか、で、満は、まあ、どんな過去を背負った人なのかっていうのが、なかなかこう明らかにされていかないんですよね。で、この本のタイトルでもある赤い月の香りということで、前回は透明な夜の香りでしたが、今回はね、透明だった色が今回は赤で、前回は夜でしたが、今回は月ということで、赤と月というものが、まあ、メタファーで出てくるわけですね。それが満の、まあ、抱える過去とつながっているキーワードでもあるということです。そうですね、そのいちかちゃんが、出会った後の作、はやっぱりその出会う前の作とはまた違うわけですよね。で、少しその変化があった後の作だからこそ起こした行動だったのかもしれないし、その後の、いちかとの、関係性、関わり方っていうのはどういうことになってるのかっていうのも、とても気がかりだったので、その辺も話の中に出てきて、ああそうなるんだっていうふうにちょっと面白く読みましたね。で、私が個人的に、 気になったシーンとしては、まあ、前作に続いてその作のもとに、オリジナルの香りを作ってほしいという依頼人がやっぱり今回も何人か出てきます。でその中の一人女性がいるんですけれども、この人の依頼は、嗅覚を取り戻す香りを作ってもらいたいということでした。でそれは不可能ですっていうふうにサクは答えるんですよね。でアノスミアと言って、まあ、嗅覚を失うという意味なんですけれども、まあ、匂いを感じる力がない状態のことを言います。なのでこの人は柵の元に現れた時にすごい柔軟剤の強い香りとともに現れたんですよね。匂いがわからないので、まあ、柔軟剤をどれだけ入れれば適切な香りなのかということがわからない、嗅覚を失っているという一つの現れでもあるわけですね。でそれに対して柵は何らかの原因で鼻と脳をつなぐ神経回路が切断されている可能性がある、脳と周辺神経細胞の問題です。匂いが脳に届かないのですから香りでは解決できません。それに対して原因は何ですかっていうふうに聞くんですけれども、まあ、人それぞれです。副鼻腔の病気、感染症、頭部外傷などが挙げられる。なので僕では解決できないので専門家に見てもらうことをお勧めします。もしも本当にあなたが治したいと望むなら、まあ、サクはそういうふうに伝えるんですよね。でなぜこれが私が引っかかったかというと、私はその副鼻腔の病気があって、1年か2年それぐらいその嗅覚がない状態で過ごしていた期間があったんですよ。匂いがわからないってやつですね。なのでまあ、こういう私と同じだなと思ってすごい刺さったっていう、ただシンプルにそれだけなんですけど、ですが今回の赤い月の香りに出てくるこの女性が自分と同じ境遇に置かれているかもしれないっていうのを見た時に、少しちょっと自分ごとのように読んだんですよね。で話が進んでいて、まあ、サクは記憶と、匂いっていうのは直結する五感の中で、嗅覚だけが、脳の海馬に直結していて、香りによって記憶を呼び起こす、まあ、その鍵になるんだっていうふうに言うんですけど、そういう観点で言うと私はその匂いがわからなかった1年2年の間は、匂いによって記憶をするっていう機能がまあ失われてたわけですよね。なのでその2年間の記憶がもしかしたらちゃんとその海馬の中に、保存されているのか適切にそこから引き出せるのかっていうことがもしかしたら欠落しているかもしれない。でその時嫌な出来事があったのかもしれないんですけど、まあそれは覚えてなくてもいいとして、すごい感動的なことだったり人生に影響を与えたような大きな出来事がもしあったとしたら、それは永遠に引っ張り出せない記憶として私の海馬に眠っているのかもしれないなと思うと、ちょっとゾッとするなと思いましたね。すごい横道にそれた話をしてますけど、やっぱり鼻の病気がある人を早めに治した方がいいなとは思いますね。はい。で、まあそんな下世話な話をしたいわけではなくて、この千早茜さんの赤い月の香り、前作と同じようにやっぱり作っていうのは天才ならではの、行動、常人では理解できないような価値基準だったり、まあ、行動、突拍子もない発言っていうのをやっぱりするんですよね。でもそれは、よくよく丁寧に読んでみると、作なりの基準があって下した判断だったりするし、 それをまあ理解しようとするのではなく、そういうもんなんだというふうに、受け入れていく。でそういう策にもそういう人間らしさの部分があるっていうことを受容していく周りの、一華だったり新庄だったり、源さんっていう人たちがいる中での策の振る舞いっていうことで、少しなんか前作よりかは家族に近いようなつながりがある人たちの物語なんじゃないかなというふうに読みました。だからこそ今回登場する桜満が、孤独を抱えてなかなかその人と交わっていけない人生を歩んでいるということが浮き彫りになってくる、そういうところがもしかしたら作が行動した、背景にあるのかもしれないですね。前作の、透明な夜の香り読んだ時に、この小説の背景にあるのはもしかしたら執着というテーマなのかもしれないという話をしましたが、ちょっとそれは当たってるかもしれなくてですね、この赤い月の香りの話の最後にその執着について、作がある一定の、自分なりの答えを出すという場面も出てきます。それを読んだ時にそうなのか、なるほど、作らしいのかなというふうに妙に納得してしまいました。透明な月の香り、透明な夜の香り、前作読まれている方はとても気になっている続編だと思います。赤い月の香りもとても面白かったので、ぜひ皆さんに読んでいただきたい本だなと思いました。ということで今日は千早茜さんの赤い月の香りについて話してみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。